今日はエペソ人への手紙第4章7節から16節です。このところでは恵みによって成長することが語られています。1節を見ますと、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたとパウロは語っているわけですけれども、神様は私たちをこの一派一からげで、与えてくださるというのではなくて、この一人一人という言葉は大切なことではないかなと思います。それは11節を見ますと、キリストご自身がこのある人たちを使徒、また預言者、伝道者、牧師、教師としてお立てになりました。一緒ではないということです。一人一人がこのイエス様が召してくださって、その人にはその人としての役割を与えてくださっておられる。私たちの体も手や足、いろんな器官によって全体が成り立っているわけですけれども、この神様が召してくださった教会もさまざまな人が組み合わされて立て上げられていくものであるわけです。そして大事なのは、この一人一人にキリストの賜物、この恵みを与えられるということに他ならないわけです。ですから私たちはやはり自分自身が満たされる、恵まれる、それなくしてこのイエス・キリストに仕えていく奉仕っていうのはありえないということになるわけです。そして8節には詩篇の言葉が引用されているわけですけれども、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。捕虜とはすなわち、キリストに捕らえられた私たちということであるわけです。一節には、主にある囚人というふうに言われているけれども、同じようなことです。私たちはキリストに捕らわれた。じゃあ、キリストは私たちを自由にするために選ばれたのか。決してそうではないわけです。私たちはキリストによって罪から解放されて自由の身となった。しかし、それだけでは足らないということです。この贈り物を与えられた。まあ、普通、敵を捕虜にして贈り物を与えるってことはありません。しかし、イエス様は私たちにキリストのしもべとしての贈り物を与えてくださる。それはすなわち私たちに対する恵みということであるわけです。それは具体的に言うならば、もう愛とかですね、寛容とか、御霊の実っていうのがガラテヤ書の5章の22節23節には出てくるわけですけれども、そうしたさまざまなものを私たちの心の中に注いでくださる。ですから、いくら私たちが役割が与えられたとしても、自分自身の内側が満たされていなかったら、それは虚しいものではないだろうかと思います。そして時にはもう行き詰まってしまったり、もうやめてしまおうということになると思います。ですから私たちに必要なのは、このキリストの賜物の計りに従って恵みを与えられる、自分自身が恵みに満たされるということであるわけです。そしてそのことによって、実は11節にあるこの主の働きがなされていく。そしてその目的は何かというと、12節の終わりに、キリストの体を立て上げるためです。キリストの体というのは、すなわちこれは教会です。ですから教会もやはり恵まれなければ立ち行かないということになるのではないかと思います。ですから一人一人が本当にこの恵みに満たされて喜んで主に奉仕をする。そしてそのことは13節のところにも、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですという言葉が出てきます。ですから要は、私たちは一人一人が満たされなければ本当に神様の目的、またその御用にはもう役立たなくなってしまう ということであるわけです。私たちはどんな時にも人と比較したりとか、そしてまた自分は劣ってるとか、逆に人を見下げてしまうとか、そういうものではなくて、キリストが自分のうちに満ち溢れるということを絶えず、与えていただく、体験する、そういうものでありたいと思います。そして15節のところにも、頭であるキリストに向かって成長するのですとあるわけです。だから私たちは、ああ救われた、罪が許された、それがゴールではないということです。私たち一人一人がこのキリストに向かって成長する、別の言葉で言うならば、キリストに似たものとなる、そのことが今の私たちには非常に大切なものであるということです。本当にこの人を見たら、ああやっぱりイエス様を信じて救われないといけないんだということが分かるように、私たちは自分のことよりもむしろ救ってくださったイエス様を証しをする、本当に神様を褒めたたえる、感謝を捧げる、そういうものでありたいと思います。まあ私もお見舞いに行くっていう時があるんですけれども、本当に喜べることは何かっていうと、ああ自分はイエス様に救われて、もう心に平安があります、もう確かに大変な状況ではあるけれども、もう感謝ですと言われるのは、私にとっても慰めとなり、逆に励まされるということがあるわけですけれども、私たちはこのキリストに向かって成長する、そしてキリストご自身がこの恵みを一人一人に与えてくださる、そのことは私たちには本当に素晴らしいこの贈り物、プレゼントということになるわけです。そしてこのことによって私たちは成長していくわけですけれども、16節を見ると、このキリストによってこの節々を支えとして組み合わされという言葉が出てきます。節々、まあ私たちも体には関節があるわけです。そして関節によって骨と骨がつなぎ合わされている。でこの節々はある意味、この私たち自身の、まあ、柔和さ、謙遜、そしてまたこの相手をいたわるというような、そういう思いではないだろうかと思います。もう自分一人だけが大丈夫だったらいいっていうことではないわけです。私たちは実はつなぎ合わされていく、そしてまた私たちがお互いを、まあ、言うなれば許したり、そしてまた寛容を持って受け入れる、そのことによって私たちはつなぎ合わされて、そして互いに励まし合って働いていくことが可能ではないかと思います。16節の割を見ると、この愛のうちに立てられることになるとパウロは言ったわけですけれども、教会はまさにこのキリストの愛によって立て上げられる存在ということが言えると思います。まあ私たちはまず自分自身が恵まれる、そしてまたその恵みを互いに分かち合って、キリストが愛してくださる、そのことの喜びを私たちはこの世に向かって証しをし、そしてまたキリストが生きておられることを私たちは心から喜ぶものとさせていただきたいと思います。